地を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番ですが、これは総額のみといたします。祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。聖書は詩編第130編であります。旧約聖書の973ページをお開きください。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにを増して、見張りが朝を待つにを増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、新しい2021年の夜明けを迎えました。日に日に厳しくなる寒さの中でありますが、すべてはあなたが与えられた世界であります。いつも心から感謝を捧げいたします。昨年の後半に敬愛する兄弟をあなたの身元にお送りいたしました。今は大変な時代に遭遇している時でありますが、兄弟は残された私たちにどのような言葉を残してきたかったのでしょうか。あなたはその言葉を聞いておられるような気がいたします。今は私たちはそれが何かは分かりませんが、このように考えます。 新しい2021年が来たこと、来た時こそ、あなたの声を聞き、それが何であるか、分かる生き方をせよと叫ばれているような気がいたします。我が国が明治、大正、昭和と戦いに明け暮れた時、人々はその津波を防ぐ防波堤になることができませんでした。精一杯堤防を支えていたけれど、防ぐことができませんでした。そして今世界中がお互いに争う戦いではないものの、それ以上の苦難との戦いに支配されております。世界を支配し、宇宙をもとその計り知れない力を有した存在であると信じてきましたが、今は誠に弱い生物の一つに過ぎないことを知らなければならない時となりました。しかし知恵の世界でいくら力があっても弱い存在であることを知らなければならないのです。あなたはこのことを謙虚に受け止めなければ苦難の日々に終止符を打たれない思いであります。一世紀近く生きてきた人も初めて会う苦難と遭遇しております。私たちは今こそ礼拝をお捧げしてあなたからの返事を求めるものであります。あなたからのご返事を求めるものであります。あなたは信ずる者として世界の人々に伝えられる御言葉を乞い願うものであります。どうぞ様々な困難の中にいる兄弟姉妹とともに祈るひとときをお与えください。いつもと変わらない生活を渇望しております。一日も早く今までと変わらない暮らしが与えることを願うものであります。今朝の礼拝は大沢正義牧師が説教いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようお願いいたします。これらの祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の内なる神の身に座したまえり、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じ。アーメン。
礼拝が始まる前はなかなか立ち止まってご挨拶することができませんので、改めてご挨拶申し上げたいと思います。主の年2021年明けましておめでとうございます。年改まりといえども、私たちの生活はすぐに新しくなるわけではもちろんありません。昨年に引き続き不自由な日常生活、礼拝生活を余儀なくされています。今日も賛美歌を減らし、生産を見合わせなければならなくなりました。けれども、こんな時私がいつも思い出すのはハイデルベルク信仰問答と呼ばれる、500年の間私たちプロテスタント教会で広く用いられてきた信仰問答の言葉、 特にその127の問答とその答えの言葉であります。こういうふうに言います。私たちは自分自身があまりに弱く、ほんのひととき立っていることさえできません。その上、私たちの恐ろしい敵である悪魔やこの世、また自分自身の肉が絶え間なく攻撃を仕掛けてまいります。ですからどうかあなたの聖霊の力によって私たちを保ち強めてくださり、私たちがそれらに激しく抵抗し、この霊の戦いに敗れることなく、ついには完全な勝利を収められるようにしてください。私たち自身は自分自身あまりに弱く、ほんのひととき立っていることさえできない。どうか神様お守りください。この金沢でしばらく働かれた宣教師であったトマス・ヘイスティングス先生と、私の恩師でありますけれども、この方が神学校の授業を始めるとき、いつも祈りの中でこう祈っていたということを以前にもご紹介したことがあったと思います。主よ、私たちの生涯にもう一日を加えてくださってありがとうございます。ハイデルベルク信仰問答が告白するように、ありのままの私たちが自分自身あまりに弱く、ほんのひとときさえ立っていることができないものであるならば、そのような私たちが今日崩れそうでいて崩れずにこの朝を迎え、今生きている、これはもう神様の恵みによるほかないということであります。私たちは惰性で生きているわけではありません。私たちを生かしたい、私たちに生きていてほしいと願われる神様がいらっしゃる。だから私たちは生きられ、この世界は保たれている。そのような神様の良いご意志と眼差しの中にある我々の命と世界だ、まあ、この礼拝が痩せ細り、我々が不自由になればなるほど、そのことを私たちは心に留めるようにと招かれているのだと思います。私たちは必要とされていないものではないということを改めて心に留めたい。私たち自身がもう生きる意味がわからない、自分の存在意義がもう終わっていると思い込んでいるとしまっているとしたら、それは誤った思い込みに過ぎないということを知ることであります。ほんのひととき自分自身の力で立っていることさえできない、どんどん貧しくなっていくばかりだ。しかしその私たちが今ここにあり、この瞬間存在しているということは、今日あなたに生きていてほしいんだ、私があなたを生かそうという神の願いと実際の力の行使があり、私たちをここに荒らしめていると。旧約エゼキエル書18章32節にこういう言葉があります。私は誰の死をも喜ばない、お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。主なる神様はおっしゃいます、生きよ。聖書の神、主なる神、この天地を作り私たちを作られたこの父なる神は、私たちが生きることを望んでいてくださる、存在することを望んでいてくださる。それが我々が聞く神の御心であります。このようなキリスト者の信仰は今の時代あまりに楽観的すぎるでしょうか。しかし私たちが主なる神の私はあなたが生きることを望むという言葉を聞き、そしてまたその神の御声をこの自分自身のこととしてはっきりつかむことができるようになる場所というのは、今日与えられました詩編の言葉が語るところによれば、深い淵の底であります。私たちが主なる神様の生きよと私たちに向かって呼びかける言葉に出会うことができること、 祝福に満ちた何の脅かしもない幸福な状況の中でそれに出会うのではなく、また家内安全、商売繁盛、学業成就、無病息災を祈り願うだけの可能性がまだ残されているところで聞くのではなくて、そのような望みがついえる深い淵の底でこそ聞くことができるのだと今日の御言葉は語っているように思います。この深い淵の底という言葉ですけれども、これは言語では深い深いところと、そういうふうに記されています。深い深いところ、私たちがここが底だと思うよりもさらに先の底を表している言葉であります。だからこの深い淵の底を底なしの深みと訳するものもいるような、そういう言葉が使われています。で、これは当時の世界像にあってはすなわち黄泉のこと、地獄を意味する言葉だと言われています。神様から一番遠いところです。神様の光が差さないところです。神様との交わりが完全に断たれる場所であります。それが深い淵の底だというわけです。この言葉一つをとっても聖書の信仰というものが幸福な人のその幸福を裏付けてくれたり、あるいは不確定な未来に安心安全な保証と希望を与えてくれるようなものではなくて、むしろまさに私たちが神も仏もあるものかと吐き捨てるような場所、そう言わざるを得ないような場所、神について信仰についてもう考える余裕はないのだというところを自分の場所としているものだということがよくわかります。このような深い淵の底、地獄の経験というものは、まあ、私たち今全世界の人間が経験しているということも言えますけれども、まあ、けれどもそこまで自分は落ちていない、これは少数の人がたまたま経験するような不運な出来事だと、そう思うかもしれませんけれども、ある人はこう言います。それぞれが自分自身の人生を歩みながら、要するに人生とはこんなものであると自分に言い聞かせている者たちは皆すでにこの深い淵の底にいるのだ。たとえその人が今外面的には陽気に元気に明るく振る舞っていたとしても、私たちの誰もがこの心の内にもうこれは後戻りできない、やり直すことはできない、取り戻すことはできない、もう変えることはできない、そういうものとして確定してしまっている苦しみとか悲しみというものを心の内にひっそりと抱え込んでいるとするならば、私たちの誰もがすでに自分の内にこの深い淵の底を持っているというのであります。たとえ神を信じ神に祈ることを知るものであっても、私たちはその深い淵の底においては神に祈ろうとも思えないし、そこではどんな敬虔な人であっても実質においては無神論者であるということが十分あり得ると、そういう地点を我々は心の内に抱えているのではないかと思います。私たちは神から最も遠いところ、神の光が差さないところ、神様がその目を乙女にはならないだろうというその心の底の闇を抱えている。それがまさに神なきところ、私たちの深き淵の底であります。けれども詩篇第130編はそのような私たちの深き淵の底において奇妙なことが起きた人間の記録であります。 い淵の底から主よあなたを呼びます。神がいないところで神を呼ぶ人間の声であります。これはおそらくこの人が苦難に出会った時の祈りの第一声ではなかったろうと思います。何かしら耐え難い経験が起きて、私たちがそうするように神に向かって祈り始めた、そういう言葉ではないと思います。おそらくそのような祈りはもう十分捧げられてきたのであります。そしてとうとうその祈りが尽きたところ、もはやここに神はいない、たとえ別のところに神はおられたとしても、私が祈っているこのことに関しては神は触れておられない、もう神はここにはおられない、神の御顔の光はここまでは届かない、こここそは神に見捨てられた地点であるという、その深い淵の底、黄泉を経験するところについに至っているのであります。そして本来旧約聖書の定義において、黄泉という場所はここに至ればもう誰も神を呼ぶことができない場所であります。神を呼ぶ声がそもそも途絶える場所であります。例えば同じ詩編の6編6節には、死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げませんとあります。黄泉にいるとき、祈りの言葉は絶えるのであります。黄泉では神を呼ぶ声はもう上がらないのであります。ところがこの詩編第130編では、その深い淵の底から上がるはずのない神を呼ぶ声が上がっています。信心深さとか魂の強さとか、そういうものが意味をなさないブラックホールである、光も音も全部吸い込んでしまうような黄泉からは上がりっこない主なる神を呼ぶ声がなぜだか上がっているのであります。この詩編の祈り手の行為は奇妙なことであり無意味なことをしていると語る仲介者がありますが、私はそれ以上にこれはありえない奇跡が起きているのだと思います。深い淵の底から神を呼ぶ声が上がるというのは、この人はちょっと大げさに自分は黄泉にいるのだと言っているのであって、本当には黄泉にはいない、大げさに言っている、あるいは本当はこの人は黄泉の底にいるんだけれども、自分の現実認識が甘くてまだ黄泉であることに気づいてないから声が上げられるとか、そういうことではないと思います。この人は3節の言葉からも神の御前には耐えない自分、立ち得ない自分であることをよくわきまえていると思います。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう、私はあなたの前に立つことができない。つまりここで自分が経験している深い淵の底というのは、逃れる術もなく自分がどうしようもなく引き受けなければならない、神なしに過ごさなければならない地獄であるということを、この自分は罪ありという言葉によってよく認識しているのであります。ところがその神なきところ、神と出会えるはずのないところで神を呼ぶ声を上げます。なぜでしょうか。なぜ神なき場所で上がるはずのない声が上がっているのでしょうか。それはこの神が4節、許しの神だからであります。主なる神は許しの神であられると語られています。今日の詩編は新約以前、イエス・キリストの出来事以前に語られている言葉でありながら、神が罪の許しの神、私たちに許しを与えてくださる神であられることが一体どういうことであるかを鮮やかに教えてくれる言葉であると思います。 しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私たちの信仰、神を呼ぶ声、神を恐れ敬う心、その声は一体どこから始まるのでしょうか。許しから始まるのだと。深い淵の底で聞こえてくる許しから始まるのだと、この詩編は語っていると思います。そして聖書の神が許しの神であるということは、すなわちこの神はいないところにいる神だということであります。神がいらっしゃることを望むことができない、神を信じない者どころか、ありきたりの無神論者によってではなく、神を信じる者をしても、神を信じたいと心から願っている者をしても、ここには神はいない。ここは神が見捨てた神なき地点、一人で苦しまなければならないところと、そう言わざるを得ないところで、人間と共におられる神、それが許しの神であるということです。私が時折名前を出すルドルフ・ボーレンという神学者は、天水桶の深みにてという、そういう翻訳された書物を出版しています。この方が学者として駆け出しであった頃、大学でその新しく独特な神学がやり玉に挙げられまして、大学内でアカデミズムの世界で完全に四面楚歌の状況に置かれて、まだその大学に奉職したばかりで、親しい友人も知人も周りもいない中で、その妻がどんどん心を病んでいくということが起こりました。その四面楚歌の状況は徐々に落ち着いていくんですけれども、けれども何年経っても、その時に病んだ妻が完全に回復することはなく、とうとう自死に至るということが起きました。そこからこの実践神学の教師であり、まさに魂の専門家であるこの先生が、15年の時を費やしてようやく自分の魂が癒されていく過程を経て、さらにそこからなお15年を経て、重い心の病を抱える者を看取っている家族のために、またその当事者の本人の助けになるようにと、ようやく書き上げることができたのが、この天水桶の深みにてという書物であります。キリスト者、説教者、牧者、実践神学者、そしてこの人は実は詩人であるんですけれども、文学者としての全てが凝縮したような文章であり、決して読みやすい書物ではありません。けれどもこの題名だけでもいろいろと考えさせられるものであります。天水桶の深み、読みに通じる水の底であります。そこに落ちたならば誰にも見つけてもらえないようなところ、声も届かないようなところ、教会の仲間とも分かち合えず孤独にじっとしていなければならないような場所であります。けれどもその深みは天水桶の深みであります。天から降り注ぐ雨を貯めておく天水桶の深みであります。そのような暗い水たまりの深みにあっても天は開けている、そういう明るいイメージをもたらす、そういう署名であると思います。でも実はこの題名というのは現代とは少々違う。訳者によります、翻訳者によりますと、この本の元の題名というのは地下にある深い穴蔵である水ためのことを意味する、そういう言葉だそうです。確かにそれは日本語がイメージする天水桶のように、天から降り注ぐ雨水をためるところであることには違いない。けれどもそれは天から分かりやすく直接的に恵みが与えられて桶の中に溜まっていくんじゃない、 むしろ閉ざされた、ヨーロッパの閉ざされた穴蔵の底にヨーロッパの天水桶っていうのはあって、そこからじわりじわりと地下水となって染み出るように水が溜まっていくのが天水桶だっていうんですね。そういう暗い閉ざされた穴蔵の底からじわりじわりと地下水となってようやく溜まっていくような恵みのイメージの方が本当は近いのだということだそうです。今日はまだ私たちはクリスマスの期間を過ごしています。1月6日まではクリスマスです。で、この天水桶の深みという深みにてという書の中の最後に、ボーレン先生はクリスマスの季節に語った説教を付録としてつけていまして、それを今日引用するのも決して、おかしなことではないと思います。そこでボーレン先生は、本日私は降誕祭を迎えようとしながら心が重くて辛い思いをしておられる方たちのために語ろうと思いますと、つまり私自身のために語ろうとしているのですと言い始めて、そこでクリスマスの出来事にこそ目を留めていくんです。ちょっと本文を引用いたします。重い心の病、それは世界に向かう勇気を持たないことです。神に向かう勇気をもはや持たないことです。重い心の病に病む者は歌いたくありません。歌うことができません。口は絆創膏を貼られたままです。だがしかし、神ご自身がご自身に属するキリスト者の群れの口を封じられたとは私は信じません。賛美の言葉、感謝の言葉、喜びを語る言葉が私どもにとって異国の言葉になってしまいました。しかしそれは私どもが神から遠ざかり無縁のものになったということであり、神が私どもから遠ざかっておられるということではありません。神は降誕祭をもう一度引っ込めるようなことはなさいません。それは不可能です。降誕祭がなかった昔に戻ることはできません。インマヌエル、私どもと共にある神を否定することはできないのです。少し長く引用しました。ボーレン先生は、私たちはたとえ信仰者であっても、まるで神ご自身が私たちの賛美の息の根を止めてしまわれたかのような、そういう思いになることがあるということを認めています。私たちもそういう状況の中にいるかもしれない。このボーレン先生自身が自分はそういう状況の中にいると言っています。けれどもこの人はそう感じるのは我々が学び損なっているだけだって言います。神が遠い などとは信じないと言います。イエス・キリストの誕生において、インマヌエル、私どもと共にある神は、もう後戻りしたり引っ込めたりすることは神にもできないと言います。どんなに闇が深くとも、どんなに苦難が深くとも、降誕祭に起きた出来事、インマヌエル、神が私どもと共におられる、このことはもう二度となかったことにはならないのであります。今日私どもが聞いたこの詩編第130編を左近清という旧約学者もまた、クリスマスの信仰の秘義が込められた詩編として読み解いています。新共同訳の翻訳には残念ながら現れていないのですが、この詩には4節と7節に合計3度共にという言葉が隠れているといいます。この詩編の作者、祈りの人は、神に向かって祈りながら、神を語りながら、神よ、あなたと共にあるのは許し、彼と共に愛があり、彼と共に豊かな贖いがあると
語っているのだと紹介しています。主なる神様が許しの神であり、愛の神であり、贖いの神であられるというのは、いろいろな説明の仕方があるかと思いますけれども、それは先日目で言えばインマヌエル、神は私どもと共にとことんおられる神であるということであります。聖書の神は深い淵の底に、すなわち神なきところに伴われる神だということであります。そしてこのことはやはりなお暗い天水桶の底にあって、天の光の差し込むわずかな隙間を必死にもがきながら、私たちが探し求めることによってようやく見出すことができるようなものではなくて、暗い地下の水溜の底に打ち沈みながら、しかし気づかぬうちに壁から染み出てくるような静かな仕方で、傍らにある神の恵みとして、いや恵みの神として私どもに出会ってくださるお方であると思うのです。いつでも私たちの傍らにあるこの神の恵みとは、すなわち私たちのために貧しい貝羽桶に生まれ、十字架で肉を裂き血を流してくださった御子、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと、私たちと共に私たちに代わって私たちのために嘆いてくださった神の独り子のことであります。この私たちの深い淵の中にすでに来てくださったキリストが、今すでに私たちと共におられます。ですから私たちの口からは決して取り去られることのない神を呼ぶ声が必ず与えられるのであります。賛美の声を私たちが上げることが難しくなっても、神は必ずこの賛美の声を私たちに取り戻してくださる。今日ここでも生きよとキリストにおいて私たちの深い淵の底で呼びかけてくださる神に向かって、私たちも貧しく小さな声かもしれませんが、我が神よ我が主よと、そのお名前を呼ぶことが許されているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、深い淵の底から始まるような一年ではありますが、このようなところにこそあなたが御子をお使わしになり、私たちと共にいてくださることを、そのことを気づかせてくださるあなたであることを心より感謝いたします。この御子のゆえに私たちは打ちのめされても倒れきるということがありません。どうぞ神様、この一年もこのあなたの恵みに支えられながら生きることができますように、打ち沈んでいる者たち、賛美の声を失ってしまっている者たち、あなたが見えなくなっているしまっている者たち、どうぞその者たち一人一人と共にいてくださり、あなたとのもう一度の出会いを与えてくださいますように、そのために私たちの言葉と存在をも用いてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌174番でありますが、一節のみを歌います。 報告一をいたします。修法の中ページの右側の部分でありますが、石川県内での新型コロナウイルス感染者がかなり増えていますので、今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。感染者の増加に伴い今週から会堂の座席を減らしました。賛美は説教後の一曲第一節のみといたします。なお説教前の賛美と唱詠は総額のみとなります。本日の清算は県内での感染者の増加傾向に伴い見合わせました。以上であります。それでは唱詠541番祝祷高祖持って終わります。唱詠541番は総額のみとなります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。